ロはフィレモンという兄弟を与えられたこと、神に感謝しています。パウロはフィレモンが主イエスを通して与えられた彼の兄弟たちを愛し、彼らが互いに愛し合うものであることを喜びます。これまでのフィレモンの信仰と愛による良き行いをパウロは兄弟たちを力づけるものとして重ねて称賛しています。しかしパウロは慎重に話を進めているようにも感じます。パウロは自分が監禁中に出会ったオネシモについてフィレモンに頼みがあるというのです。オネシモは何やらすねに傷を持つフィレモンの奴隷である。オネシモはパウロによって改心をしてキリストを信じる者となりました。主の恵みに預かりました。パウロにとってのオネシモはかつてのフィレモンがそうであったように役に立つ助け手となっているのです。パウロはオネシモを監禁中に自分がもうけた子供であると言います。神がオネシモに信仰を与えられた。パウロを通してオネシモは新しく生まれたのです。それはフィレモンも同様でした。フィレモンはパウロが監禁される前にもうけた子供なのです。しかし現実にオネシモはフィレモンの奴隷です。主人であるフィレモン、奴隷のオネシモ、確かにこの関係にあるのです。奴隷性についてパウロはこの世のものとして否定はしていません。この世の身分である主従関係は神の許しのもとにあるのだ、そのままの身分でいなさいと言います。奴隷はキリストに仕えるように主人に仕えなさい。これがパウロの説くところです。オネシモは奴隷です。パウロは所有者フィレモンの承諾なくして何もしたくないと宣言します。本来奴隷のままであっても良いのだ。しかしオネシモはすでにパウロにとって愛する兄弟です。パウロを通してキリストによってフィレモンとオネシモは兄弟ではないか。パウロは今フィレモンの承諾を求めているのではありません。フィレモン自身がオネシモを兄弟として迎えるかどうかを決めるのです。パウロはただあなたのところにお返しするオネシモを私と思って迎え入れてほしいという。この世のものにとらわれず神の民としてオネシモを迎え入れてほしいのです。実際のところパウロは丁寧でありながら強引でもあります。フィレモン、あなたは私を通して主に救われた。私に負うところがあると言っています。一方オネシモはパウロのもとで働けるのに自分がかつて損害を与えたその主人のもとに帰ることになります。そしてパウロ自身はオネシモという働き手を失い、またオネシモがフィレモンに与えたと損害を追うつもりなのです。それぞれ三者が自身の不利益に甘んじながらも主にある喜びを目指そうではないかと。パウロはフィレモンから喜びを得て信仰の交わりがさらに活気づくことを求めています。オネシモはこの手紙とともに送り返されています。フィレモンはどう決断するだろうか。 オネシモの所有者であるフィレモンは彼の罪に見合った罰を与えることもできるのです。主従関係もその解消もすべて神の御心であるのだから、パウロは待っているのです。当時のギリシャ、ローマの文化においては、奴隷とは自由な市民に対する社会的身分を指し示すものでした。さまざまな奴隷がいたと思われます。生まれついての奴隷の身分のものがありました。負けた戦争の方として、またかさんだ借金によって、さまざまな経済的事情から奴隷に身を落とす者もいたでしょう。自由市民と奴隷の中間のような解放奴隷もいたのです。当時奴隷は社会制度に組み込まれていました。でもその後の時代はどうでしょう。今人道上、奴隷制度はあってはならないものです。しかし、奴隷という言葉こそ死語となりましたが、苦しみの世界、苦害に身を沈める女性がいました。結婚の名のもとに売られる女の子、養子として売られる子供、搾取される人々、強制労働を課せられる民族、イデオロギーが、慣習が、経済が、社会における弱者を虐げてきた歴史が今も続いていることを私たちは知っています。私たちは生きている限り、この世の関係、社会の制度に組み込まれています。私は30年ほど前に聞いたとある政治家の言葉を思い出しました。この世には使うものと使われるものしかいないんですよ。現実の社会制度の中にありながら、その制度に左右されない、縛られない、それが神の民としての共同体なのです。今日の旧約聖書の御言葉はレビ記です。モーセはイスラエルの民は神の奴隷であると告げています。神はご自身のしもべ、神の奴隷であるイスラエルの民を、彼らを踏みにじるファラオのもと、エジプトから導き出しました。神と人間との関係は、神のご意志と命令に対する服従と忠誠と献身によって奴隷に例えられます。しかし旧約聖書ユダヤ教において、唯一の主である神によって選ばれ使えるしもべ、すなわち奴隷であることは栄誉でした。まさにイスラエルは神に選ばれた民、神の奴隷であるのです。契約の民とされて祝福されながら、しかしイスラエルの人々はエジプトを出てから何度も罪に陥る、神に背いてきたのです。このようなイスラエルの民を神に取ります。モーセ、清い神と共にあるために、神から与えられたさまざまな掟がイスラエルのために示されました。旧約聖書の中には、もうこれでもかというほど多くの戦があります。民族間の戦において負けるということは、領土を失うことととともに、その血筋は滅亡の危機に立たされたでしょう。伝承の中には多くの民族の血が流されました。征服された民は生き残ることができたとしても、戦利品として家畜同様の奴隷とされました。 そして一方では一つの民族においてさえ同胞は奴隷とされました。貧しさゆえに土地を売り、借金のために身を売るものであったのです。しかし神はご自分の民イスラエルにおいて、服従と隷属が人と人との間で行われることをお許しにはならなかったのです。神の恵みはイスラエルの民に与えられたのです。イスラエルの民はすべて神の奴隷であることを思い出しなさい。だからイスラエルの民は互いの奴隷としてはならない。神は神の奴隷が互いを所有するものとして売買することを禁じました。イスラエルにおいて人が人をファラオのように過酷に踏みにじることを神は繰り返し禁じたのです。弱い者も強い者も共に神がファラオから解放した、ただ神を主とする奴隷だからです。イスラエルは契約の民です。民族の血筋だけではなく、神によってエジプトから導き出されたさまざまな人々がイスラエルの共同体として神の恵みの契約の中に入れられているのです。現実にはイスラエルの地は資源に乏しく、その民においても不作や災害、病、略奪もあって経済的には困窮があったでしょう。どん底の中で家や土地や自分自身を売らねばならないことがあったでしょう。しかし神の定めは、困窮する彼ら同胞を奴隷にはしないのです。雇い人か滞在者として働かせなさい、債権者と共に住まわせよと命じたのです。イスラエルは恵みの民、イスラエルは神のものです。そしてイスラエルの土地は先祖伝来の祝福、しかしそれも神から与えられた恵みの権限に過ぎないのです。主の恵みゆえに誰であっても主はその民をあまねくお守りくださるのです。だからこそヨベルの年は神が与えられた掟の一つでした。主はご自身の土地に7年ごとに農作物を作らない年、安息の年を定められました。安息の年が7回巡るとき、50年目にはヨベルの年を定められました。この年の第7月の10日、食材の日には国中に解放の角笛が吹き鳴らされ、ヨベルの年が成立されるのです。ヨベルの年、イスラエルの民は解放されて、それぞれが自分の所有していた土地に帰ることができるのです。50年ごとに元に戻されるのです。そのために例えば土地を抵当に入れるときも、その計算は次のヨベルの年までを基準とされました。その見積もりを超えて売り手も買い手も互いに不正な利益を主張してはならないのです。50年という長さは世代の交代をも意味します。次のヨベルの年はその子供や孫が受ける恵みです。子供に引き継がれた親の負債もヨベルの年には解消されるのです。モーセは告げました。神を恐れる者イスラエルよ、互いに欺いて損害を与えることこそは神との関係を辱めることである。共に神の奴隷であり主である神の土地の管理人に過ぎないのだから。ヨベルの年が来て 地上の富の偏りが解消されるとき、すべてのイスラエル人が主である神の奴隷であることを思い起こすのです。民も土地も神のもの、神への服従が互いを顧み、互いに誠実であれという倫理の根拠となっているのです。歴史の背後には神がおられます。神の恵みが全てに先行する。そして全ては神のもとに、神の秩序に戻される。ユダヤの時代のヨベルの年は私たちにそのことを知らしめるのです。パウロはフィリモンがなす良い行いに期待をして信じています。ヨベルの年を思い起こしてほしいのです。イスラエルは神のしもべとされました。神だけのしもべである。他の力に忠誠を誓うものではありません。そして今やキリストを通して奴隷であるオネシモも、主人フィレモンも神のしもべとなっています。主を信じて仕えるしもべとして、一人の人間として互いに愛する兄弟であるのですから、過酷に踏みにじってはいけないのです。ヨベルの年には負債を負っている時に生まれた子供も、その前に生まれた子供も、皆その父親と共に解放されます。奴隷の身分にあっても、キリストにあっては自由人であり、たとえ自由人であってもキリストの奴隷なのです。自由人フィレモンは神という主人を天に持ち、彼もまたキリストの奴隷であることを忘れてはいけないのです。パウロはオネシモをフィレモンのもとに戻す。神の土地はその権限のうちに戻される。キリストにおいてヨベルの年が始まります。ヨベルの年が、その解放が本当にどのように行われていたのか、歴史的には定かではありません。イエス様やパウロの時代のユダヤ教のラビはヨベルの年を神の恵みの象徴として考えていた。新約聖書ではヨベルの年を主の恵みの年としています。イエス様は交渉街を始め、ガリラヤで伝道を始められた時、安息日の故郷ナザレの街道で聖書を朗読されました。イエス様は聖霊に導かれ、神の手によって開かれたその聖書の巻物は、イザヤ書61章の1節から2節でした。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。私たちは誰のしもべであるのか、主はどなたか、神が主であることを知り、互いにしもべであることを知り、私たちは自ら主に従います。主イエスキリストのゆえに、私たちは今御言葉に聞き、兄弟と共に祈りつつ、主が喜ばれることをなすのです。社会の制度に左右されない 神の共同体に加えられたのです。主が与えてくださった恵みに従い、主のしもべとしてなすべきことをなすだけなのです。お祈りします。すべてをお作りになり、すべてを統治される主よ、皆をあがめ称えます。私たちはただ神から与えられたものによって生かされています。主のものとして、主が命じられたことをなす民として作られました。しかしそれすらできずに、またできたとしてもそのことを誇ってまいりました。主よ、罪深い私たちを憐れんでください。御子である主イエスが私たちを取りなしてくださらなければ、私たちはあなたの御顔を仰ぐことができません。聖霊の働きなくして御言葉を聞くこともできません。あなたが愛してくださったように、私たちは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを愛し、兄弟を愛し、隣人を愛することができますように。あなたにお仕えするように、隣人に仕えることができますように。あなたが示されることを当然のこととして、高ぶることなく、へりくだりと感謝を持ってなすことができますように、お導きください。皆をたたえ、すべてをあなたにお委ねして、私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りします。